ありがとうございます。ただいまより、広島教区栄える会副会長の岡本敏夫講師にご講演をいただきます。講演に先立ちまして、岡本講師のプロフィールをご紹介いたします。先生は創業75年近くになる岡本電機株式会社の代表取締役として、昭和59年より第一線で経営をされております、社長として就任されたときは 120% 助からないと言われた会社を見事に立ち直られました。ただそれだけではなく、その後利益追求が第一だった社風を、会社の利益を真っ先に考えるのではなく、仕事を通じてより多くの社会に貢献できる会社になることを第一に考えるということを社員の方々に示さず、繁栄を伝えてございます。本日は進行から得た繁栄の黄金律と題しましてご講演いただきます。それでは岡本敏夫先生、よろしくお願いいたします。
皆さんありがとうございます。司会の方から過分な司会紹介をいただきました。本当に緊張しております。話半分に聞いとってください。59年から社長を拝命したということは間違いございませんけれども、中身の方は随分評価が多いなということで、非常に緊張しております。ありがとうございます。私、広島教区の栄える会副会と拝命しております、岡本でございます。ありがとうございます。何かのご縁で、いただきまして、このような大勢の皆様方の前で貴重なお時間をいただきまして、お話しできること、本当に心より感謝申し上げます。ありがとうございます。拙い、先ほどの川口さんの素晴らしい体験を聞いて感動しました。その後でやる僕は辛いなと思っておりますけども、僕なりの体験がですね、皆様方のお仕事に、また生活に、お役に立てればいいなという思いで、喋らさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。まず私はですね、成長に出ようかというのは先ほどご紹介ございましたけれども、私の家はですね、ほとんど宗教とは関係のない、家庭で育ちまして、宗教といえば、お盆に墓参りに行くことと、おじいさん、おばあさんの法事の時にですね、お坊さんが来て、お経を唱えると。以外はですね、ほとんど手を合わせることもなく、商売人の息子ですね、いろいろ育ちましたので、なんだそういう思いはなかったんですけども、想定外の結婚といいますか、見合いをしまして、僕が学校で出た3月に卒業しまして、5月に見合いをしまして、そして11月に結婚しまして、そして翌年は親になりました。ですから新入社員と夫と、そして親をですね、同時にやらなければいけないということですね。本当に想定外の人生のスタートでございまして、その妻の家がですね、親の代から成長の家をやってたということで、全く宗教に無縁な私と、宗教に非常にご縁のあるですね、女房との出会いの結婚でございました。もう3日にしてですね、お互いの考え方と物の考え方が違うと分かりましてですね、これが何年持つかなというのがですね、私の最大の感謝でございました。それがですね、日々ちょっともう一日もう一年という本当に思いでですね、暮らしまして、今年で45年でございます。早いもんですね。想定外も想定のうちだというだと思います。 深いご縁がないととてもじゃないが45年暮らせませんので、その中で、その無縁であった私はですね、やはり結婚して、23で結婚しましたけども、30は社長になったのは40でございます。それまではですね、もう鳴かず飛ばず、口を開ければ喧嘩してました。その最大の問題がですね、今でもはっきり覚えてますが、現象はないということです。そんなバカなこと言うなと周りは全部現象だらけじゃないですね。どうしても理解ができなくて一番腹が立ったのは現象はないということです。いまだにですね、言葉ではわかるんですが、本当に自分分かってるんかなという思いを持ちますけども、妻はですね、いつも僕に何かあると現象はない、現象はない、これが一番腹の立って夫婦喧嘩の最大の要素はそこでございました。まあそれをですね、今やっとそれから45年経ちまして、あ、そうなんかなというのが少し分かりかけたのが今の心境でございます。というのはですね、社長になるまでは全くその現象のそのものが我が人生であるということで、我慢と辛抱と努力でですね、人生は乗り切っていくもんだという教えの通りですね、頑張っていきましたけども、その頃は常に体調も悪く、笑顔もなくですね、それで喧嘩は日常茶飯、楽しいことは何もないというですね、人生を送ってましたけども、たまたま40歳の時に、その頃我が社はですね、今のちょうど広島カープみたいなのです。3試合ありますとですね、1勝2敗、ね、時々間違って2勝するんですけども、必ず1敗、絶対3連勝はないという形でですね、浮いたり沈んだり、沈んだり浮いたりしてですね、やっておりました。その社長になった時がですね、私の最大の転機じゃなかったかなというのはそういう状況でございますので、岡本電機会社はですね、ちょうど今でも覚えてますけども、売上高が23億円、そして社員数は52名、そして表面的な累積赤字が7000万、そして隠した赤字が3000万、合わせて1億ですね。ほとんど銀行からも見放された状態でですね、いろんなことがありましたけども、その途中経過、創業者である親父はですね、途中で体調崩しまして、で一時ですね、メーカーさんに頼みまして、ね、資本出資と同時にですね、一期だけ社長をやっていただきまして、そしていろいろ数字的な改善はなったんですけども、その後すぐ義理の兄貴、私の姉の向こうにですね、バトンを出したんですけども、これも運悪くですね、46歳、ですか44歳で社長になって、46歳で逝去しました。あまりにも辛さと悪さで、あらゆることがあったんでしょう。もう日々酒がですね、ぐんぐんとバロメーター上がりましてですね、46の若さで、脳一血という形で亡くなりました。その時、私が40歳、たまたま私のその、義理の兄貴と仲が悪くてですね、ほとんど会話もせず、もう顔も合わすこともなくですね、合わせればたまにする喧嘩だということで、もうやめようと、もうこれ以上やっててもしょうがないと、思ったんですが、今期以内でやめようと会社を。そしたらですね、亡くなりまして、たまたま運悪くと言いますか、もう身内でございますので、葬儀委員長しなければいけない。ということで、葬儀委員長になるとですね、あなたは次社長だよと言って、やめようと思うからです。社長なんです。というのは、なぜ社長になったかと言いますね。その当時、メーカーはうちの株を 42% 持ってました。だから当然、普通ならばメーカーから社長が来ます。それが受けないんです。それはですね、実はあまりにも悪すぎて、ね、社員をここに送り込むわけにはいかないと。ですから、あなたが創業者の息子だから、ぜひ一つ、後片付けのためにやってほしいと。立て直すというのは無理だと。いうことです。あ、それならできると、後始末なら。そこまでは軽く考えたんですよ。若かったですから。で、何も世間知らずでね。でも、周りの人はですね、全部やめときなさい。でも、おかしいなと。なんでやめとけ。けども、誰か後始末しなければ。 メーカーは来てくれない。それで、社長の息子では僕しかいない。じゃあ僕、後始末すれよ。そしたらですね、なったとにベタベタベタベタ判を刺されましてですね、銀行借り入れからの全部当時ですね。そしたら、いや、受けるということは全部清算しなければいけない。これは大変だと、その時気がついたんです。それから、だから、受けてまして、3月の27日に社長になりまして、気づくのは1週間も経ちませんでした。すぐ気がつきました。まずいとね。でも、一旦なったものはどうしようもないということでですね、毎日が悩みでした。その一番最初の難関がですね、3月の27日になって、4月20日の手形決済、支払い日の時です。もうちょっと手形切ってますから、決済資金が8000万必要だったんですけども、お金ありません。割引持ってきましたですね、ものの見事に断られまして。まず最初断られたのは、半が違う。実はね、まだ、まかないでしょ。亡くなった社長の名前なんです、半が。これ、半が違いますよ。違う歌って、今更いうことでね、慌てたんですけど、まあ事実そうですね。半が違います。それで断られまして、で、メーカーさんに相談されたらどうですか、ということで、メーカーに行きました。またメーカーも優しいもんでね、お金以外の相談なら乗りますから。ということでね、じゃあ実はお金で来たんですよ。そしたら無理ですと。お父さんに行きなさい。もうその当時体を体調壊して引退してました親父でございましたけど、8000万の話を持っていくとね、おそらく親父も救世するんじゃないかということでね、8万とか80万ぐらいだなとか言っても、さすがに8000万の話は親父のところにはよう行きませんでした。ということで、会社に戻りましてですね、いろんなことを考えながら、その数日間はですね、本当に悩みました。それで逆にもうどうしたもんかどうしたもんかと本当に、どうですか、行き場のない、やれ場のない気持ちで帰ってきました。その時ですね、何気なく、本当に明らかにですね、家内が言ったのがね、真相感をしたらバカなんだと言ってね、わしが欲しいのはお金なんだよって。それを真相感したら言ってその時もね、もう腹が立ちます。何考えとんやっちゅうけどね。だから宗教する人間アホなんやっちゅうね。物事分かっとらんってことですよ。でも言われてもですね、することがないんです。気は落ち着きませんし。その時初めてですね、真相感というものをしたんです。というのは仕方はわかりません。生意気に妻の方がちょっと先導しますですね。私何もわかりませんので、ヘリ座って、ね。それでじーっととにかく合唱してただけです。でもね、その時にね、ふわーっと頭の中に浮いてきました。ね、どうしたらいいか。とにかく無心です。もう、私利私欲も何にもありません。40歳の若さですから。どうしたらいいかわからないと。いう形でですね、拝んでおりましたら、ふっと頭の中にですね、社長というのは、ね、長いとか、何年やったとか、何十年やったとかいうことじゃないんだと。ね、今何をするかが社長なんだと。そして今に全てを出し切れるか。あらゆるものをね。そしてそれの結果、あとは神に全託しなさい。というような意味をですね、頭で感じたんです。です。で、この話を、そしたらね、あ、そうですか、ってですね、私のもっと、まあ、うちの家のですね、財産という財産を全部出してくれまして、通帳からね。で、あくる日、銀行に持ってきました。そして、その話をしましてですね、まあ、中身はしませんよ、真相感というのはね。これでしますので、ね。とりあえず、その当時、銀行の借り入れが、借り入れそのものは2500、600万。あとは割引でやってましたので、まあその程度ならこれで賄えるだろうということで、これでとりあえず私のできることは、お宅の銀行の借り入れ金の弁済だけはできますから、どうぞ、つって渡して帰りました。そしたら、あくる日電話かかってきましたですね。呼ばれまして、どなたと相談されましたか。いやまあ、どなたということは真相感ですから、本当はね。それ以外は家内ですから。それは、まあ、私も男でございますんで、そういうことは一切言われませんので、いや、自分で考えましたと。ということで、変な顔されましたけども、まずその日聞かれまして、あくる日ですね、本店から許可がおりました。 ということですね。その8000万円の割引をしていただきました。そして4月の20日、見事ですね、通り抜けたのが初仕事でございます。びっくりしました。その時ね、私40歳です。経験も何もありません。それからですね、いよいよスタートです。でも何をどうしたらいいかさっぱりわかりません。聞く人も、聞く仕事の引き継ぎも何もありませんから。いろいろ本を読みました。本を読んでもすぐわかるわけではありません。その時に経営って何なのかなとわからながらもですね、悩みつつありました。その時はわかりませんがね、その都度ですね、女房が口を出すんです。ああしたら、こうしたらいいね。いや、僕悩んでるじゃないですか。あと、うちの奥さん言うときますが、専業主婦でございますから。ね、仕事こと何にも物語ですよ。それが私の悩みに口を出すんです。ああせえ、こうせえ、ああせえ。特にね、一番腹が立ったのはね、3月の間もなく、夏のボーナスです。7月のね。その当時ですから、もう何とかで出すまいと。ね。出さずに済む方法を一生懸命考えたんですよ。ね。またそこで言うんだよ、平気ね。何を考えてるんですかね。ね。思いっきり出してあげなさい。バカなこと言え。僕とことごとくね、考えたら違うんですよ。ね。お金がないんですから。ね。できるだけ出さんよ。ね。だから安いボーナスで思いっきり働いてもらうことを考えることを一生懸命考えたんですね。女房のことは簡単なんです。ね。出せるだけ出してあげなさい。ね、そしたら、社員が喜ぶ、ね。喜ぶと必ず仕事が頑張ってくる。非常に単純なんですがね、すっとはね、理解できませんでしたね。僕の経営学では、ね、できるだけ経費を出さないようにして、思いっきり気持ちよく働いてもらうことだと。今考えたらそんなね、理屈のいいものはないんですよ。それで、しょうがないから、その時に、ちょっと口喧嘩になったんですけども、金谷が言ったのはですね、いや、それだけ出したら、潰れるんですかと。いや、潰れやすい、ね。倒産、ね。ならいいじゃないですか、ね。もうこの会社は潰れたも同じやから。ね。まあ、失礼なこと言いますよね、それは女房ですから。ね。それを会社ですから、ね。潰れるなら、出したらどうですかと。それで初めて実は出したんです。ね、そうでしょ。でも、その時腹立ちましたよ。はっきり言いまして、無責任になってね。というのは、実はこの家内ですね、新婚当初、私と5年間一緒に仕事したんですね。で、もう私の、僕の元ではもう働かないということで辞表出されました。会社辞める時にね、夫婦生活はどうなるんですかってね、夫婦まで解消されるかと思ったらね、夫婦の分は、保留されまして、上司と部下の関係を解消されまして、たった5年です。見切りをつけられまして、そしてそれからずっと専業主婦なんだ。その奥さんが、その当時からですね、やっぱり悩みがあったんでしょう。いろいろ勉強をね、専門の実際の勉強をして、いろんな中で。で、多少は分かったんだと。それをことごとく言う。で腹が立ちますけど、振り返ってみればですね、ことごとく、耳に残るんで言われたら、僕がね、どうしたらいいかわからない、白紙ですから。だから、どうしても白紙に言われたことは残りますから。で、腹が立つけど、その時は反発するんですよ。で、会社でこう考えるとですね、女房の言ったことはずっとこう、よぎるんですよね、腹が立つけど。で、まあちょっとやってみようかなとこう、やりようがないから。それでやったらね、またうまくいくんです。でまた言うと、また口出すんですね。というのはですね、結局、なぜそうなったかの根本がね、スタートにあるんですよ。僕が社長やった時に、みんなが反対しました。ただ一人、あなたならできると思いますよ、と言うてくれたのは女房なんです。みんなが反対するのにね、で僕は何の経営の知識もありません。そういうことをずっと繰り返してきました。割かしまあ、そういう意味で、その1億あった赤字もですね、毎期、それからです。不思議なんです。それまでは1勝2敗とか2勝1敗の岡本電機がですね、 僕がなった59年の3月に僕なったんですけども、60年の決算も黒字です。からずっと気がつけば、今年で28回目の決算から、すべて黒一色で来ております。このスタートがですね、だからあの妻の一言がなかったら、もしかしたら社長を受けてなかった。妻の一言で社長を受けて、そして妻の口差しをずっとそれなりにやらざるを得なかったと。それは何もなかったから、手が。そしてうまくいったと。しかし、そうね、表向きはそのようになったんですけども、一応ですね、赤字が消えた頃に何が起きたかと。今度社員がおかしかったんです。やはりものすごい危ないとか危険な時はですね、社員も必死なんです。それでこのやって難を乗り切ったというのはですね、ある種の自信なんです。自信がね、この過信になるんです。それまで安給料と虐げだった立場でね、我慢した人たちがね、このボンボン要求をしてきました。好き勝手やってました。その姿を見て僕悩みましたね。数字はいいんですけども、これは会社危ないなと。いや、自信を持つまではいいんですが、過信になりますね。その頃からですね、だから講習会にですね、なんとかして社員教育しなければいけない。けども、なかなかないということで、社員に頭を下げてですね、講習会に行ってほしいと。最初はね、3人ぐらいが精一杯です。生意気にね、断るんですよ。宗教には興味ありませんとかね。だからいろんな人がおられましてね、まず言ってくれて、もっと土下座まだしませんでしたが、それぐらい頼んで、やっと2、3人。もう二度とわしは誘わんって言ってね。いうことで毎回言って、毎回しかしその時期が来たらですね、あの当時は毎年ありましたから、やらざるを得なかったということでですね、だんだん、社員局のまだ一環としてですね、日常に言わずにですね、そういうことを勉強しましたけども、好きになった社員はおりませんけども、そのようにですね、講習会を使わせて、また今でもそれをお願いしておる状況でございますけど、しかしその時に、私が社長を受けたのも妻が介在し、その後ですね、不良債権を消したのも妻の口出しで、で社員教育の、ね、講習会に連れてったらどうと言ったのもまだ妻の差し金でございます。いつも影のごとくですね、後ろでですね、妻のささやきがですね、ツイッターのごとく私を動かしますですね。ほんで、ポジティブ。ただ、そういう中で、ちょうど大阪でおしゃべりするのは今日で2回目でございます。ちょうど初回がですね、先ほどご紹介もありましたように、平成20年の7月の20日、大阪国際会議場でですね、ご指名を受けておりまして、たまたまその18、19日は仕事の関係で、熊野古道の方に行きましてですね、散策しまして、夜ホテルに入ったら携帯電話入りまして、うちのお得先の大型のお得先はですね、民事再生を出したと。いうことでですね、まあ夜ですから、それで、いくらぐらい今、売掛金、手がかかる残高、4,300円。でもう、頭が真っ白だ。それで途中でしょ。それで、明くる日、行事を終えて、夕方、大阪に入りましたら、政庁の家の方の、事務局の方がですね、明日の発表のための打ち合わせです。でホテルまで来られまして、いろいろ打ち合わせされて、頭の中は不良債権のことばっかりもありますよ。はい、はい、はい、はい、でこう、やろうんです。頭入りません。ね。ほいで、できるだけ原稿を読まずに喋ってください。はい、帰ってもらったんですがね、頭に入らないんですよ。もう4300万がポンポンポンポン回りましてね。下を見ずに言えるのはね、不良債権と4300万の話ですよ。翌日話すること、さっかり、そんなことで夜中からもんもんとしましてね、ほとんど寝られませんでした。それで、明け方、いよいよですね、あの会場を入りまして、もう人の顔見た時もう気が遠くなりそうなんですね。なんでこんなことしとかね、今からすぐ帰ってでもね、しなければいけない。この皆さんの前で繁栄の話をせないかなと思って、あの辛いこと。 あの15分間ですがね、あれは何だったんだろうかいう思いでですね、一生懸命勤めさせてもらったんですけども、終わってですね、そして帰りまして、まあ、ご覧の通り、もしそれが致命傷ならば、今ここにおりません。というのは、それも、ね、実は、帰りまして。まあ、その時妻も一緒だったんですけども、帰りにね、あなたならまた大丈夫。また根拠ないんですよ。ね、今、おっと、これから広島帰るのにね、また励ましてくれるんです。そしたら人間単純でしょう。まあ、妻が言うんだからそうなんかなと思ってですね。もしかしたらできるかもわからんというですね。まあ、いろいろこうやりました。まあ、もちろん、現実のことは厳しいですから。いろんなことをやりますが、やっぱ片付きました。で、またいろんなことありましてですね。そしたら、それがね、実は、その20年という年はですね、3月にですね、やはり2100万の別の不当たりが来るとです。はい、実は。それでもう耐えていたいのに、3月はね。その後、7月の18日の4300の民事再生。そして、9月のリーマンショック。ここで売り上げがですね、上期までは良かったんですが、ガクーンと瞬間的に8掛け、2割落ちました。先ほどご紹介で、裏に書いてあります、53億とか。あれはリーマンショック前の数字でございましてですね。それ、間違いなくそこはそうだったんですが、それから2割落ちました。そしたらですね、間違いなく皆さんもご存知の通り、急激に売上2割落ちたらね、利益なんか出ません。毎月出るのはね、9月からですね、毎月1000万の赤字です。うわぁ、このままいったらどうだろう、潰れる。でもついこの前ね、僕大阪でね、繁栄セミナーで話をさせてもらった。この二重苦ですよ。ね。これでね、もし挫折しとったらね、天下の笑い者になりますからね。なんとかしら、真理を厳守じゃないか。ということで、まあ、帰りに妻の励ましの言葉を真似受けまして、それはいい言葉ですよ。ダメだよ、言われたら、学ダメだったですね。大丈夫ですよ、と。これで、事実大丈夫。これで、その年もですね、でも、黒字まではダメだろうな。なんとか逃げたけど。でもね、その時も黒字で終わったんです。そして、つい、先頃、もうですね、2年前、今度は6300万。あの、成長の上への真理を学ぶとですね、不当たりに当たらんのかもとよく当たります。それとこれとは全然別だったんですね、真理学ぶこととね。それもですね、その時も、やはり、銀行の方が来られまして、銀行とかは皆さんご存知のようにね、暖かいんか冷たいんかようわからない。本当に利益上がった時はね、笑顔でね、満面でね、どうぞどうぞ、何歩でもお金使ってくださいって優しいこと言うんですよ。その時はね、二人来られまして、一人はメモ帳持ってるんです。一人はね、質問ばっかりされるんで、僕にね。不当たりを、食ったその日ですよ。その日の夕方。どうされるんですか？僕は頭が真っ白なんですよ。どうしたらいいかからん、ね。やつぎばやの質問でね、しょうがないから、もう答える暇がないから、なんか一番いい答え。ね。今年半分、来年半分で2年で昇格します。ものすごくかっこいいですよね。はたね、そんなことできるんですかってね。失礼な質問されてね、もうムカーッと来ましてね、もう帰れーって怒ったんですよ。で帰られたんですよ。あとは、それを報告して、支店長に行きましてですね。社長じゃもう話だなと。経営の責任者呼べと。経営の責任者呼ばれてですね、どう言いましょうかって僕と同じ頃に言えと。あとは、経営にも当てにならんと。それから足がピタッと止まりました。毎月ね、返済ばっかりある。で、毎月に客来るんですよ。決算で取る。金は貸さんのに、ね、貸した金が無事に入るかどうかのね、決算したから取るもんとか、正直なもんですよ。でもね、銀行にもいろいろありまして、そういう銀行もおられるし、恐る恐るとでもね、今倒れたら困るいう人もおられましたしね、あんまり度胸はないんだが、恐る恐る応援してくれる方もおられまして、また、知らずにですね、新たに取引してくれるという方もおられましてですね、差しに引っ張らせ前にちょっと出るんでですね、ずっと来まして、そして、それもですね、約束通り、 6300万のうちのですね、3000万、3000万として、今年の決算ですね、無事消えたんです。けどもね、振り返ってみましたらね、いつも妻はね、大丈夫、大丈夫しか言わないんです。あなたならできる。ね。そしてそれもね、いつもね、上から目線なんです。でしょ？いつもね、励ましとると同時にですね、ああしなさい、こうしなさいってね。よく考えたら私、一家の主か思うたらですね、それは表向きそうであって、影の主が我が女房じゃないかなと。というのは、暇を見つけて、専業主婦ですから、暇なんです。まあ、暇いていいから怒るんですよ。私は青春年仕事忙しいんやつね。しょっちゅうしてくれてますから。で、よく本も読んで、暇なから。だから僕よりかよく勉強するんですよ。なんか何ページのとこ、ここに書いてあったとかね。あれ読め、これ読めってですね。だから、基本的にはですね、まあ、仕事的には僕がやってるんですけども、よく考えてみればですね、妻の、本当真理。だから、現場がないからですね、まともに真理が言えるんです。目先でね、仕事やっておりましたらね、そうじゃないよなと、現場がね、そんな綺麗事やすまんじゃなくて山ほどあるでしょ。しかしね、仕事してない方はいいんですよね。もう真理そのものなんですから。ね、それで僕は、だからそれに対するね、対抗ができないんです。ね、いや、現実は違う。いうことを言いながらも、しかしその中でですね、学んだことは一つあります。僕は今言ったように社長になるまでは、本社の機能に一切力を打ってませんでした。その時の社長と相性が悪くて、会えば喧嘩してますから、これいつでも辞めたるわということは腹でね。その人間がですよ、それも若干40ですよ。経営学何を知りません。それが23億年初、そして53名の社員。ほいで赤字が1億るね。それがなぜ今考えてもわかりません。もし僕に息子がおるんですけども、そういう状態で会社をやってくるとはとてもじゃない容易を言わんでしょうね。またまたま今言った、周りは止めたんですが、ね、妻の無責任な励ましの言葉でやったんですけども、だから経営学という学問は間違いなくあるんです。で、経営に関する本もたくさん出てます。それを学んでやったから会社がうまく反映するとは、これちょっと別なんです。だから反映するということと経営学を学ぶということはね、基本ではあります、経営学。あれは間違いではないんです。でもそれを身につけたからうまくいくんだったら、税理士さんとかね、学校の先生がやると皆反映するんです。でもそうじゃないんですね。学校出てない方、ね、もう我々の商売の最も大きなところはですね、昔は松下電器、今はパナソニックというんですが、松下幸之助も、そういう学問的に言えば何もないんですね。ですから、経営というものと、反映というものと、経営学は別次元で捉えるべきだろうなというのが僕の考え方。ですから、その繁栄ということと、それと同時にです、私が経験したことはですね、気がついたら、28年間今社長やってます。一度も病気というものになったことない。歯医者はあります。お医者さん行ったら歯医者はあるんですよね。僕の主治医は歯医者です。あとはありません。健康診断してもですね、どこも悪くないんです。実は風邪もひいたことがないんです。ですから、会社ではですね、社員が呆れ返っています。まともにな目で見ておられませんね。というのはね、自分で感じ取ることは、会社が繁栄するのも、そして体の健康なのも、そして夫婦仲が調和するのも、全部元は一緒なんだな、ということがですね、最近、それとなく感じます。多分成長の絵の真理というのはそういうことなんだろうなと。それでもですね、未だに現象はないというのはですね、確かに私がちょっとすいません、原稿ですね、あまりにも熱中しまして、一切目通しまして、すいません。たまな、せっかく持ってきたんですから。 目を閉じたいんですよね。チラチラっとね、28年間何があったんかないことを整理してみたらですね、まず最初赤字がありましたね。7000万に隠れ赤字が3000万に1億ね。そしてですね、その当時もですね、やっぱり不動産金はボンボンでとんです。大口じゃないですか。約数えた20社でとんです。社長になった年に。その頃ですね、メーカーから出向しておりました副社長が。かなり僕が年上でね。だから僕は社長なんですけども、僕の言うことなんか全然聞きません。逆にね。やっぱり年功序列世代が年が向こう多いもんね。で新米とね。で、僕の言うことと、副社長のことは全く違って、会社が二分されまして、派閥ができまして、大変なことが起きておりました。そしてですね、そういう会社ですか。この責任者がですね、鍵持ってますよね。夜はね、泥棒さね返事しましてね、専用の車作りません、ワゴン車。鍵持ってますから、昼は所長なんです。夜は泥棒さんなんですよ。なんかおかしいな、おかしいなことでですね、まあこれ新聞にも なったんですが、結局、社員の、そういうものが発覚しまして、これがやっぱ数千万円。抜くことがありましたね。それからですね、今度メーカーさんがね、42% を株持ってますから、子会社化をしようもですね、その頃、なぜか数字がですね、どんどん良くなって、来るもんやから、今まで見向きもせんかったら、今度は完全子会社するため株をよこせと、50数%で。この圧力がどんどんかかりまして、そうこうしょうだったら僕の右腕であったですね、義理の弟の、営業担責任者だったのが、くも膜下出血で、これを倒れまして、この逆に僕に、相反してたんですね、経理担当の専務がですね、配信行為と同時ですね、反社長の旗印のもとにですね、もう、年も多い方、退職金を何本払うかということですね、ものすごく圧力をかけられましてですね、それでもう露骨なですね、社長の足を引っ張られましたけどもね。まあ、それもまあ一応定年したんですけど、そういう中ですから、社員のモラルなんてひどいもんですよね。もうやり放題。もう社長の経験なんかほとんどなかったんですけどね。いろんなこと起きましたね。その中で今度、そういう中ですけど、このメーカーは、あらゆることで干渉をどんどん、ああ、成功しろ、ああ、しろ、こうしろ、ですね。よく、切れもせずよう耐えてきたなという、自分ながらご褒美あげたようだとね。そうこうして、でも耐えてるうちですね、天は二物を与えるどこじゃないですね。台風19号が来ましてですね、商工センターは水浸しです。会社行ってみたらね、入った、僕は朝が早かったです。あとなんか変な匂いがするんですね。日頃で塩の香りがね、ここは海岸べりでもないのよね。で、電気つけようと思ったらつかないんです。また足元はチャプチャプんですよね。おかしいよな、思ってね。だから何にもかからない。もう全部電源が下入ってますから。これで結局、うすらうすらと明かりが鳴りますとですね、水が溜まっとんですよ。ほいで、見る影もないですね。ほいで、どうしたことはだんだん下に来ます。もう頭が真っ白でしたけどもね。そしたら、若い人いいんですね、下がね。もうコンピューターの電源全部電源ぶち切りましてね、全部会社を、商品を全部事務所をね、表出しまして。で、ホースでダーダーダーダー、会社から水洗いしますね。そしてね、事務所は、と倉庫は、その日のうちに復帰させてくれました。電気はダメです。電気は。あと携帯電話だけでね。それで、その日はどうしようもできなくて、もうみんなの協力ですね、最小限の被害が、で、逃げ切ります。これが平成16年の6月のこと、いや、9月のことです。そうこうしょるうちにですね、いくつら9月でしょう。創業者の我が親父がですね、10月に亡くなりまして。そしてですね、今度は20年ですよ。ちょっと間がありましたけどね、今みたいに4300万の不良債権。そして、100年に一度と言われるリーマンショックです。そして、 21年、先ほど言いました21年の8月にはですね、今度うちの最大の得先でありますね、うちの知恵展開という会があるんです。そこの会長さんのお家がですね、ドーンと行きまして6300万。考えたらね、僕の人生めちゃめちゃですよね、これね。今のはね、だいたい悪いとこばっかり言った。その中でいいこともやったんですよ。例えば年数は書いてませんが、クレー営業所、うちは実は全部借り物だったんです。僕の夢はですね、社員と共に語ったのはですね、全部自社物件にしようということで、で本社だけはですね、商工センターにおりまして、融資法という特別な法律でですね、3年据え置きの25年払いということで、僕が社長になった時からですね、払いが始まるんです。建てたのは僕じゃありません。建ててくれたのは前社長ですけども、支払いが回ってきたのは僕の方ですからね。それから始まったんですけども。だから本社だけは借金もぶれの自社物件。ですから、平成元年だったと思います。クレー営業所を新築しました。そして、福山営業所は借り物だったんですけど、これ、建物をリニューアルしました。そして、次に三笹営業所を新築しました。そして、メーカーより株を買い戻しました。そして、三原営業所を建てました。先ほど建った、三原営業所が狭いので、170坪の駐車場の土地を買いました。そして、20年には朝営業所を新築しました。そして、いろいろ僕に逆ろうた人たちのですね、株も全株を買い戻しました。そういうことはあるの。だから、いいことも悪いこともですね、28年間に25個あるんです。いうことは、毎年ね、生死をさまようような出来事はずっと。これ、この度、福島原発が想定外と言いましたけども、僕のこの人生もですね、全部想定外です。信仰師になる妻を持ったとのも想定外です。そうでしょ？我が家は宗教持ち込み禁止ですから、ね。親父もそうです。そのチェックも甘くですね、私に結婚しろと言って、その結果このやめなそうということですね。僕ずいぶん親父から怒られました。でもね、やめませんでした。その頃の妻の態度は、逆らわず、いつも笑顔で従わず。逆らわない。はい、言うんですよ。やめるではやるんですよ。はい。それしか言わないですよ。これでいつも尽くしてくれる。だから圧力かけられるんですよね。なんだろう。で僕は親父と妻とのいつも板挟みでおりましたね。だから家庭があまりうまくいかなかったんですよ。でもね、あの時の妻の姿を見たらね、今でもゾッとしますよ。あれほど言われてね、やめないというね、女房の根性の座ってることをね、でしょ。怯えとんだら僕の方なんですよ。これ以上言うたらまずいなとかね。結局ね、男は強く見えますけどね、女性の腹が据えたらね、女性の方が強いってことはよくわかります。ですから、世の男性の方はですね、女性の本当の強さと怖さを知るべきですよ、ね。そして、女性をね、味方につけるべきです。決してね、女性を敵に回すとね、男は勝ち目ありません。先般、広島へですね、村上和夫先生って遺伝子科の先生来られまして、たまたま空港に送りました。その時いろいろ話しておりましたですね、うちのボスがいて、ボスで誰です？うちの家内です。先生とかも奥さんがボスですかとはそうじゃん。ちょっと遺伝子工学的にどうなんですかとかね、男は必ず女性から生まれるんだと。だから勝てるはずがない。遺伝子工学的でもね、見事な成果でしたね。ですから、産み育ててくれるものにね、勝てるはずがないんだよ。それで僕も安心しました。あ、僕も普通の男だなと。勘違いする男性はたくさんおりますけど、ね、俺は女性か、ね、偉いんだとか強いんだとかね、あれは大きな間違いです。元を正せばね、必ず母親の体内から生まれて、お世話になったのは母女性ですから、勝てるはずがない。 逆にね。それを先般も村上先生から学んだよということでですね、僕今何を喋ってるのかなというのがですね、実はですね、間違いなく今、売り上げ落ちましたけども、今42億ぐらいですけども、85名おりますけども、間違いなくそこの社長なんです。経営学もどうのこうので、まあ本は読みますよ。けどもね、その本でね、経営ができると思ってません。そうやって気がつくとですね、今このようにですね、あれほど僕は嫌いだったんです、宗教。宗教は絶対、ね、そういう仕事には邪魔にこそなるね、プラスにならない。しかし、気がついたら、ずっとこのように、いろんなことを勉強させてもらえない。そしてほとんど僕の判断のもとはですね、成長への本を読みながら、物事に判断しております。というのは、これ真理とか、結果、反映する、栄えるというのはね、なんかそういう理屈じゃないんです。経営学じゃないんです。真理を、難しいことじゃない。当たり前を当たり前にするということなんです。いうことでですね、いろんな中で、そのように私もこの度ですね、おかげで、まあいろんなことを言いながら、6000万の不当たりのですね、この決算で、決して、なおかつ、まあ黒字決算ということでですね、非常にありがたいんで、それまでいろいろボーナスやなんかもですね、我慢をさせて戻ったのに、それ悪いんで、決算書与を出させてもらったんですけども、その中でもですね、やはり、うちは地裁ながらもね、労働組合があるんです。なぜかね、私、組合好きなんですよ。普通、組合と経営者とは相反するんです。うちの場合はね、社長の親衛隊なんです。だから、組合委員長が大好きなんです。いっぱい社員なんですよね。で、幹部は時々ね、ええの言うんですからね、言うとにはやってくれませんからね。社員はね、本音で言いますから。で春と冬と、夏と冬ね、労使婚なんかにあるんですかね。僕はね、真ん中に立つんです。で、こう、やりってね、どうしても社員が負けるんです。そっち側についてですね、質問の仕方をしちゃうんですよ。また専門もつ嫌な顔するんです。経理担当とかね、ここをつけとかね、聞こえようがし。また彼らもね、本当に言いにくいんですよ。でも社長命令ですから。そういうことですよね。またこうパン言うじゃないですか。またそのまた裏を書かす方法を言う。だいたい勝つんです。社員が。それで終わるんです。決してね、社員を任さないんです。ですから僕のことをですね、影の労働委員長と言われてるんです。でもそれはですね、社員を喜ばすと必ず仕事でですね、社員が目いっぱい頑張るんだと。ですから、例えば、10万円出すとしますか。ね。ギリギリいっぱい出し切った10万円と、15万出せるのに出す10万円とじゃ意味が違うんです。社員はね、必ず分かってくれるんです。社長は必ず目いっぱい出してくれると。だからこの少ない金額が多分、今会社で出せる目いっぱいの金額だろうというですね、結局成長のような心理のおかげでですね、いつの間にか、社員と僕との中ではですね、そのような信頼関係が、芽生えてきました。振り返ってみれば、28年前に、本当に何も知らない人間がですね、よく28年間、それで、うちの税理士さんも、銀行もですね、不思議な会社でいます。何度かある途中経過でね、だからもうダメだろう、もうダメだろういうのが何回もある。でも必ず黒字になる。それをなぜですかと聞かれても私の説明ができないんですけども、なぜか風向きがそう変わるんです。多分それがですね、真理、道を求めるとですね、どことなく、どれとはわかりません。けども、そういう中に繁栄のもとが隠されておるのではなかろうかなと思いつつですね、今日頑張っているような予測でございますけども、そういう中でですね、ずっとやってきております。そして、今ですね、 その中途中で私がですね、大きな経験を、こう今のところ皆すべて順風満帆になったように思うんですが、最大の危機はですね、先ほど言いましたリーマンショック。あの時本当にね、僕はどうですか、どうしようもないね、不安に駆られました。それまではね、まあまあ言ってたんですよ。いきなりね、2割落ちたらね、打つ手がないんですよ。で、社員もいっぺんに変わりますよね。だけ元気だった社員が。それに対して、的確な指示ができないんですよ。で、緊急の役員会しました。いろいろこう、話し合ったんですよ。そしたらね、話が進まないんです。みんな僕と目線合わさないんです。斜めでこう、下向いてですね、質問にも一切答えないんです。1時間ぐらいしましたか。もう答えが出るんですよ。だからしょうがないから終わって帰りました。これで頭の中いっぱいですよね。毎月毎月出てくる風呂金額がね、マイナスの。これでブツブツブツブツ言いながら食事して、これで風呂入ったんです。そしたらですね、なんですか、内臓がね、全部出てくるんじゃないか、目はぐるぐる回るわね。吐き気は催してね、慌てて風呂から出まして、それものすごく苦しいんです。あと、女房が笑うんです。いや、嘘じゃん、もうって。僕、芝居やっとる思って、僕、そんなことしたくないですから。病気をしたことがないんです。ただ、もう真剣に苦しかった。そしたら笑いながらね、救急車を呼び出すからって、救急車をってね、バカなこと言ってね、信じてくれないんですよ。僕があまり元気だった。だけど、本当に苦しかった。でもね、あまりにも苦しがるんでね、その時も言われたんです。あなた死にそうかしますか。バカじゃないかと。苦しいのにってね。あ、そうですってね。それで、しょうがないから、もう、話してもしょうがないんで、もう、這うようにして、とりあえずもう、2階のベッド上がってですね、苦しばきれに寝まして、あと朝5時に起こされました。真相会しましょう。まあ、いよいよ鬼のような呼ぶことですよね。まあ、しかし、真相会の力はね、昔から、その頃まで適当にやってたんです。それも朝なんかしません。この度、早朝に起こされまして、まあ、ついよぎったんですね。なんとかなるだろうと。それで真相会したんです。それで、あとはほとんどスーッと楽になりまして。それで、病院行かれますか、銀行行かれますから、まあ、銀行や会社ね。会社の方に行って、悪かったら病院行こうもと。そしたらどんどんどんどんようになりますよね。そのまんま。それからね、真相感ってすごいな、思うてですね。何十年かでおったんですかね。リーマンショック以来です。あの時のね、リーマンショックが9月あったんですけど、その明け年の4月から、4月の僕6日に倒れて、倒れて、あ、5日に倒れて6日に帰したんです。それから今まで毎日してます。というのはね、本音で言いますけど、理屈はわかりません。なぜ治ったのか。それからしばらくしましてですね、今年の、あれはですね、今年の2月にですね、やはり、鹿児島に行く便があります。出張で。ちょっと体調が悪いなぁ、もうちょっと目がクラクラするなぁ思ったんですが、朝起きます。一番の列車行くために、駅まで行きましたらね、もうグラグラグラグラグラしててね、立っておれない。で、五日市のホームのベンチ横になりました。で、もう、しょうがないから、もうどうにもならんからですね、這うように、ホーム降りて、上がって、チケットキャンセルしまして、家にタクシーですぐ帰ってですね、寝たらですね、やはりその時も言うんですよ。いつもね、バカな人とかね、真相感されますけど、今苦しいんやけど、ちょっと、頼むけすると言うないことでね。で、その日寝て、まあ、夕方少し楽になって、その日は夕方と明くる朝真相感ですね。またそれっきりなんですね。このね、まあ、それから、だから、そのリーマンショックからずっとやってるんですよ。それまでは手抜きばっかりです。困った時な神頼みで、困った時しかしない。 なぜかというと、しびれるんです、足が。痛いんですよ、正座してね。ちょっと腕がしんどいし。ああいうものはあんまりしたくないなと。用のないときはね。ほんで、本は読むんですがね、さあ、でも、4月6日の、あの苦しみからね、未だにだからわかりません。そして、2月のね、鹿児島行くときの目がグラグラグラして立てなかった状態の、心臓からやっぱり治ったんです。で、その後、健康診断です。どこも悪くないです。多分ね、わかりませんけども、何かやっぱ心配事があったんでしょう。だからね、僕ね、未だにね、現象はないって言うじゃないですか。どっかに現象ある思ってますよ。現象がないならね、そうなるはずがないんですから。そういうものがあることはね、多分リーマンショックとか赤字になる。このまま行ったら赤字になる。現象そうでしょ。毎月1000万ですから、かけるの何ヶ月かすぐわかります。ね、それと不良債権。そういう計算が現象世界ですね。そしたら、ものの見事に体がね、ガタガタになります。病は聞かれる。その通りですね。でも、病原菌じゃないですから、心臓から治ったんです。ほんで、この、2月のね、時はね、これは我々の業界の中で大変な問題を抱えてたんです。その問題を、の担当責任者と。どうにもならんよな、ってね。もうみんなが手が出せない。その心臓があったんでしょう。それがね、一応解決したんだ。でもそのすぐ後だったんですよ。ほっとした気持ちと同時、そのものすごいプレッシャーから解放されてですね、やっぱりそれがあった。だからそれもまた真相だ。でもね、まだ未だにこれから今治ってます。でもこれから、この生身のある限りですね、現象はない。現象は心の影。だから半分分かってます。半分はね、間違いない。消えたんですよ、全部。あらゆる今言う歌でしょ。毎年毎年、いろんなことが起きてる。それが全部解決したということはなかったでしょ。ね。もう、それが本物のことやったらね、そこがもう致命傷なんですよ。それが全部解けました。ましてね、ここで言いますが、メーカーさんが 42% 株持ってます。黒字会社です。その株、買い戻し、ね、はい、どうぞって言ってくれると思います。不可能です。その不可能がね、可能になった。それもね、これも想定外。でも、結果ね、全部ドラマがある。それを自分が知らないだけなんです。それはそのメーカーにして最初で最後のドラマなんです。二度と起きないね。みんなが不思議がありました。なぜ起きたんだ。それは、もちろんそういう状態から起きました。その苦しい中でも黒字、赤字が消えてから会社の義務として株主に配当するのはね、本当は内部分に回したかったんです。しかし、それではいけない。苦しいながらも、株主に対する配当するのは当然だけど、ずっと配当し続けた。まずそれが一つ。黒字であったとき、ずっと黒字だと。ずっと配当し続けた。苦しい中で。そんな会社たくさん全国であるんですが、配当したのはうち、我が社だけだ。ずっと。いや、メーカーは配当しなくてもいい。それを内部留保に回しなさい。という指示ですから、皆真に受けて、その方が得ですからね。僕は、いや、それはいけないときは配当し続けた。それが言って、それとですね、その当時、何でもなかった、まあ、幹部だった方と、ね。たまたま、会合で親しくなりまして、ブラブラブラブラで、よくしょっちゅう話しようと。その人がですね、何を間違うたか、想定外、社長になってた。こう、右往曲折しながらね。そこを通り過ぎて、今度会長になられる。で、その前に、そうなる3年、僕3年かかったんです。株を買い戻したいから、笑われました。玄関払い。それでも、たんびに、なんとかしてくれ、なんとかしてくれて、あらゆるつてを打つとですね、やりました。でも、その都度ダメでした。しかし、ある時ですね、やっぱり、 どっかに穴が開くんですね。たまたまその案がですね、一応ですね、こちら審議してみようということで、役員会まで上がった。しかし、役員が20名おられる。20名の方が判をさなければ、絶対ダメな。判が途中で止まると、あそこで廃案。不可能な。だから、多分、そうなる予定がですね、たまたま、その審議書の中で、ね、当然そう廃案になるところに、その会長がふらっと来られてですね、何してるのと聞かれて。いや、実はこう、ここで広島の岡本元気のが、こういうことが来とると。あ、そう。それよく知ってますから、僕個人で。ね。で、そういう関係ですから、岡本元気のこともよく知ってくる。あそこは真面目にやっとるじゃない。で、ちゃんと黒字で経営もしとるし。ね。それ、そうしてあげたらどうと会長が言ってくれた。それから役員がね、あ、そうでございますかって、ペペペペペペって話で、ペッと来る。それで、その後、会長さんも引退されましたから、もう二度とないということで、最初で最後というですね、ドラマが。しかし、それも、岡本電機がずっと真面目に経営をして、黒字を出し続けた。そして、やるべきことをやってきた。そして、人を大切にしてきた。ね。その何でもやすとずっとですね、やはり、世の中はね、ものすごい偉い人は皆さん、こう、大抵は大事にするんですかね。そうでもない方はね、それそこそこ扱うんですね。あの、金になれませんから。でも、たまたま僕は、そういうことで、ずっとたんびに、もう5年も6年も、まあ、社長になるまでは10年ぐらい経ったんですかね。そしたら、ものすごく親しくなりまして。ね。で、会合に出たら、おーって呼ばれてですね、一番行きともないね、あの、メインテーブル呼ばれて朝飯食べましたけどね。そこ役員ばっかりですから。そこのところでね、そういう関係になったから、ということは全部ドラマがね、裏にあったからそうなった。それを後で知りました。なぜどうなったんですかって僕もわかりません。ダメでもともとでやろうかなって、そのような裏話があったということがですね、僕はもうわかる。ということで、あらゆる困難の裏にはですね、解決するかしないか、その布石があるんですね。それがね、僕は聖書でいつも説く生き方、生活の仕方、いろんなことを教えてもらってます。その教えの通りをやっとけばですね、それが布石になるんです。繁栄の。それをせずに、そんなことないよと。で、我流で自分の好き嫌い、損得の道はですね、これは必ずしも真理じゃないんです。真理の時もあるが、真理でない時もある。だから、繁栄につながるか、つながらんかはわかりません。でも、成長のような教えの真理に沿った生き方、また仕事の仕方をしとけば、それは布石なの、繁栄の。それを信じるか信じないか。多分僕は振り返ってみてですね、何も知らなかった人間が、それで今日このように、そして今は業界のお役のものでですね、全国の役員もやってますし、広島県の役員もやってますし、商工センターの副理事長もやってますし、まあ、いろんな役もろてですね、ここにあのスーパーマンにはスーパーレディから書いてますが、忙しいのはただ、ごちょごちょごちょ動けるだけで、忙しいんですけども、しかし自分でもわかりません。若い頃、そんなことを夢に思ったこともありません。はっきり言って。まさか業界をですね、代表じゃございませんけど、そういうお役目もろてですね、全国的な仕事をするとも思ってませんでしたし、またこのようにですね、成長のようなこの、まさま大阪の訓練まで来てですね、恥を忍んでおしゃべりするようなことになるとも思わん。まして僕は人前でしゃべること大嫌いなんです。それも何かのご縁でですね、日の上会と言われますように、たまたま広島の三上さんとのご縁がありますですね。それで僕最初断ったらそんな、嫌だよって絶対ね、大阪の人は大体喋りうまいですから、テレビでも、明石家さんまでもね、ものすごいうまいじゃないですか。あれがね、大阪の人というイメージがありますんでね。あかな、喋りのうまい人の前で喋るなんてとてもじゃないな、無理だということで思ってましたけども、全部それもご縁なんです。またこのように自分の体験がですね、役に立つか立たんかわかりませんけども、しかし何も知らない人間が、成長の家の最初は学んだんじゃない。最初は女房の口出しです。言うときますよ。 反映、あの人についてこれだこれ読めとかあれ読めとかね。ですから我が家はですね、まるで道場みたいなんですね。もう毎日が練習みたいなんですよ。道を外れたらこう言われますからね。そして先輩でしょ。それで、お役もあの、家内の上なんですよ。まして、生まれ月までね、僕は9月ですがね、家内は4月ですからね。また半年上なんですよ。そして社会人になったのも、家内の上なんですよ。ですから全てがね、なんか僕に勝っとんじゃないかなと思うんですね。でも、その勝ち負けは別としましても、妻の成長への知って、あの、縁と、そして妻の心理の指示がなかったら、多分今の僕はなかったと思います。なかなかこの一言をですね、妻の前でね、言えないんですけどね。おかしいですね。ほんまに、その前で言えるのに、たったその妻の前で何それ言えるのかね。自分でも不思議と思いますけども、でも、間違いなく自分は感謝してるなと。逆にね。そして、かけがえのない人だったんだ。しかし、それも本当にね、100% 純粋な見合い結婚ですから。その間、結婚まだデートが2回ですから。ね、5月から11月まで。それで、出会い頭のような結婚で、それでずっといつ別れるか別れるか思うて、気圧は45年。これもね、結婚はみんな難しい言いますがね、難しいんか見やすいんかね。けども、うちの奥さんから言わせたらですね、私がもし成長の家を知らなかったら、私はとうにもう見限って逃げてますと。成長の家のおかげで耐えることができたというのがですね、妻の言い分です。ということは、公私ともども成長の家のですね、心理はですね、あらゆる部面で、だからあの本に書いてあります。健康から夫婦姑の問題からね、繁栄、あれ、一人の先生は全部取ってるんですからね。でしょ、最初ね、こんなデタラメあるから万能薬みたいなもんですよ。この教えはね、何にでも効くんですってね。ガマの油みたいなもんでございます。でも、これね、今体験者、事実だと。だから健康でおられるのも、家庭が本当に見返さずに、これとるのも、仕事が愛するのも、で、社員がね、一生懸命頑張ってくれる。だから結果的な、だからそういう調和が、大調和が繁栄であるということがですね、分からせていただいたのやすくでございます。まだもうちょっと時間あったんですかね。10分ですか。20分なんですかね。それで最後になります。いろいろベラベラ言いました。かけがえもない。ぜひ分かってほしいのはですね、真理に基づいた経営が繁栄するんだって、私利私欲、ガデの経営はね、何も勉強してもね、ダメなんだ、ということがですね、私の学んだことだと思います。そしてですね、与えよう、さらば与えられ。必ずで、社員、もちろん自分もそうですけども、やっぱり、与えよう、さらば、まず与えることが先なんだ、ということが、身をもって、最初に立ち会ったときに、どうやってボーナスを削ろうか思った自分がね、恥ずかしく思います。出しててよかったな、というのが今でございます。そして、今に感謝せよ。祖先に感謝せよ。というのは、この命を、この体をもらってくれ、ね、それも親、その前でずっと作って、その自分というものをですね、この世に表してくれた祖先が大事です。そして、今を感謝。というのはね、過去、僕も言える。過去、昔どうだった、ああだ、これからどうなるんだ。経営者は必ずね、将来に不安を持ちます。不思議とね、いろんな経営者と話しますとね、必ず将来が不安だと。繁栄を口にする人はほとんどいませんね。過去の愚痴とね、将来の不安。言葉の力を知っとったらね、あれやめた方がいいですね。何気なくね、見通しが怖いんだなとかね。そうなんです。どかの良くても見通しなんか立っておらんです。僕も28年間、立てた計画通りに行ったことは一回もありません。だからもともと計画に当てはまらんです。僕の都合で立った計画は。しかし、神様の僕が真理に基づいた通りのことは出てる。 ですから自分の願望欲望のようにはならない。ですから今言ったように持ち越し苦労も年越し苦労もする必要はない。とにかくただひたすら、ね、祖先に感謝し、先祖供養する、祖先に感謝、今に感謝する。それとですね、今全力で生きようと、今を生きようと、過去はもうない、二度と来ない、未来はまだ来てないんです。いつも自分であの今しかない。結局自分の人生とはね、今の連続なんです。今以外にあったことに一回もないんです。過ぎ去った今が、ね、過去であるし、まだ来る今が未来である。ですから今しかない。ですから過去を嘆き、将来に不安を持って、ね、今じーっと立ち進んでいっても今ダメなんだよと、今あるんだから今なんとかなると、今を感謝すること、とこれがあって、その他諸々のですね真理を学びながら、またお互いに励ましながらすればですね、繁栄のもとがそこにあるんじゃなかろうかなということで、本には書いてない、そしてけども成長の家の道場にあり、また仲間にはそんな真理の話や会話が飛び交ってます。疑うことなくですね、それ以外に繁栄の道もないし、健康への道もないし、全部飛び越し苦労、持ち越し苦労、ほいで我欲、そういう諸々の良くないとされてることをですね、全部自分の将来とか傷つけない、全部そういうことです。それは全部我が身から出た錆でございます。いいことも悪いことも全部、あ、ならばやっぱり現象はないというのが本当なんだなぁと思いつつ、また多分皆さん方もここ出られたらですね、また現象にとらわれてね、半分ね、現象はない、でも現象あるよなという、そういう中で、だから僕は人間はずっと勉強し続けていくんだろうと思います。これからもですね、これから繁栄というのは、今日一日、今言ったように一生懸命感謝して生きて、そして真理を学んで行動したらですね、それは繁栄が続くんであろうなということで考えております。ほぼ時間が来ましたので、ここで終わらせていただきたいと思います。なんか質疑応答か、なんかちょっとあるらしいですが、どこに僕とあっち行って、ここにおったらいいですか。
ありがとうございました。
ここにおりましょうか。
そうですね、
はい、
先生お願いします。
はい、
その他の岡本先生にご質問おありになる方いらっしゃいましたら、それを伝えていただきたいんですけども、
どがなことでもいいです。夫婦和合の秘訣でも結構です。
どなたかいらっしゃいませんでしょうか。
はい、
あ、どうぞ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
一つですと、
はい、
信仰に基づいた実践というかですけど、新相談毎日、
はい、
お仕事をする前もお祈り、神様に礼拝するって言われてたじゃないですか。
はい、
仕事する前にお祈りして、お祈りで始まってお祈りで終わったりする。
あのね、始まりはお祈りなんです。朝5時に僕起きて、夫婦で揃って新相談します。それは2年前の4月6日からですね、ずっと続けております。で、出張で、東京行っても外国行ってもベッドの上でしております。一度も欠かしたことはございません。それとそれから僕は会社6時半に出るんです。で、神棚で、実は僕はですね、名刺は社長なんですけども、会社に行けばですね、本物の社長は創業者です。ですから僕は創業者から会社を預かっておる社長代理です。その気持ちですね、必ず創業者に報告します。挨拶します。それと、まず、成長の家の狼に感謝します。そして創業者に挨拶と感謝します。そして社員、役員、そして銀行、得意先、仕入れ先、同業者、異業者、いうことは全部ですね、すべての人に感謝しますということからスタート。それで夜はですね、 あの妻任せです。私たちあら僕の分までやっててくださいだけ妻は朝から晩までやってます。だけ僕は朝だけです。会社と朝だけです。それを毎日やってます。
それはあのじゃあ親族をあのご先祖様に感謝するんだって言ったのは、
はい、
あの妻が代わりに政治を上げてくれている。
はい、あの本音を言いますと僕は全部の行事はあの、まあ、仕事のことがありますんで全フル稼働は全部家内がやってます。で重要なところだけをこう参加してます。そしてあの実践体験するのはですね、あの先祖の墓参りは毎月あの1という日にですね妻と一緒に、まあ、たまたま運よくですね墓所は近くにありますんであの行って、女房の里はあの墓はあの東京にございます。これも毎年連休を利用してあの東京まで墓参りって先祖は大事しております。そういうあの毎日のお祈りはとかね儀式的なものは実は時間なかなか取れませんので、あの家内にあって、でその墓所に参るとかそういう、まあ、公式の行事ですね。そういうのはちゃんとやってます。
ありがとうございます、
はい、
ありがとうございました。他にいらっしゃいますか。ここで先生に何でもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。こういう場で2つの質問ではめったないですよ。ありがたいです。はい。
あの、今日先生お迎えに来て、行かせていただいたときに、あの、男女同士を手掛けられたときに、
はい、
よくお前になって、そのときに実相と現象が、
はい、
分かっている話になって、私考えているので、どうぞもう一度、
はい、先ほどですね、あの、予行演習で、あの、事務所の方でですね、話したんですが、ちょうど、やはり今から2年前です。運よくといいますか想定外で男女報奨をいただくことになりました。それであの、はい、ありがとうございます。あの今までですね45年暮らしまして最も妻に、いいことしたのがそのことだと思います。あの皇居に行きまして、そしてあの本当にあの清められたんですね。皇居の中で入りまして一応儀式が終わりました。その時ですねずっと約200〜300人の男女がずっとこう列を組むんです。その間をずっと天皇陛下が歩かれるんです。ですから僕はねこういうことはもう一緒にするしかないから絶対天皇陛下の顔をですね真正面から見てニコッと笑ってですね大辞儀しようという固い決意でこう立っておりました。これでザーッと来られてですね二人目ぐらいまで分かるんですよ、ね。あ、ぼちぼち次が僕だな、思って、こう見てですね、どういう格好、正面から見よう思ったんです。でもね、気がついた時はもう、そう、というのは、その瞬間に頭が下がったんです。意識、僕は無意識なの。僕の意識じゃない。僕は、天皇陛下の顔を正面で見てね、こんにちはと、言ってみたかったんですよ。できません。こうやってね、僕過ぎたでしょ。もうだからもう半分過ぎたところでそのわずかの空間がね空白なんです。なぜそうなのか自分では分かりません。そしてこう見たらみんなそうなの。天皇陛下前立たれる前にみんなこうなるんです。ああ僕だけじゃないんだと。でその話をしたらですねうちの奥さんもぜひ顔が見たかったって真正面にやっぱ見れてない。こうやって見るとみんなそうなる。そして時々何人か事前にですねお言葉かけるようになって特殊なことをね人を救う歌とかなんか言うんですよ。はったらもうガチガチになりますよね。日本語じゃないですよまともな何人か言うようなねもういい男性ですよ。あれだけ緊張する。それでね最後は音で の言葉に文字や小金言葉で大して用意ないんですよ。手は小金震えてね言葉がね、ものすごく緊張。それが終わりまして。でも、しばらくそれが普通だったんですね。でもね、あれ東京のど真ん中に、物音一つしません。森林でね、時々風の音と鳥の音ぐらいの。これ時々人が、あの、バンペイさん、あの、警備員がね、何にもない。で、バスに乗って。それがね、誰も喋らないんです。不思議とね、死語がないんです。 それでバス出まして森の中をザーッと行くでしょ。あったらね、犬居門の方から出たんですが、門が見えるんです。額縁のように遠くにね、向こうに東京が見えるんです。自分らが東京ないんですよ。向こうに車がダーダーダーダーダーって、人がダーダーダーってね、あの賑やかな場面が見える。その時にね、実は、あ、要するに今から東京行くんだと、要するに現象界に入ってる。ここはまるでね、別世界。本当は壁に一つですよ。東京の方から皇居見たら何でもない、同じなんです。皇居の中から東京を見るとね、別世界。その時たまたま先ほどですね、その時の感想は、実相世界から現象世界へ出ていく時がこうなんだろうなと、あの世とこの世はこうなんだろうなと思いました。そんな人の見方がね、やっぱりそういうところはやっぱり特殊な場所ですから、初めてその景気がですね、天皇陛下の顔を見よう思うだけでは見れなかったけど、そうですね、東京がですね、額縁のように見えて、その時に感じたことは、真実相と現象とはこういうことなんだなというのがね、だからそれは紙一重なんだと。だから僕は現象がないというのはね、本当のこれは理屈じゃないですよ。理屈で説明せたらできません。ですから、あ、そうですねと、真理はそのまま受け入れるか、それとも跳ねつけるか、この二つだなと。真理をあれ説明しようと思ったら難しいです。ですから僕も今こうやってこのように喋りましたけども、ほんまに説明しとんかしてないんか、自分でもようわかりませんけども、多分皆さん方は日頃勉強されておりますんで、僕のいろいろな思い、体験の中からですね、あ、これが真理で、これが、ね、現象だということの、取っていただければ、一番幸いかと思います。ありがとうございます。どうもありがとうございます。なかなかとありがとうございます。